ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月21日、北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会による加藤官房長官兼拉致問題担当大臣への要望書が提出されました。提出にあたり、知事の会会長である黒岩神奈川県知事は次の通り述べました。
全国47都道府県知事の思いをお伝えさせていただきました。見ていただき5つの項目に整理しています。まず1つ目、国際社会と緊密な連携のもと、北朝鮮の圧力を緩めることなく、同時に新型コロナウイルスや自然災害などによる北朝鮮国内の状況変化を積極的に捉えて、北朝鮮への直接の働きかけを含め、あらゆる可能性を探りながら、一層の外交努力により事態を打開し、一刻も早く拉致被害者等の救出のための協議を行うこと、また拉致問題を解決した限り国交正常化や経済支援を行わないとの方針を堅持すること、これをお願いしたいと思います。先生に言われましたら、毅然とした態度で臨んでいただきたい、それを強くお願いしたいところであります。2番目、北朝鮮の拉致問題を解決済みとの立場を崩すため、粘り強い交渉を行い、日朝首脳会談の実現を見据え、目に見える形で具体的な成果を早期に出す、これをお願いしたいと思います。3番目、米国をはじめとする関係諸国に対し、北朝鮮と区別協議を行う際には、引き続き日本人拉致問題の早期解決について北朝鮮側に働きかけるよう要請すること、これはトランプ大統領の場合ではですね、安倍総理からのメッセージを受け取って、このトランプ大統領がこの問題を発言される、こういうことがありました。今度新しくバイデン大統領になられてもですね、菅総理との関係の中でしっかりとこういったその外国からの首脳からもそういう発信をいただける、その流れをぜひ作っていただきたいと思います。4番目、拉致被害者等の所在地情報等を把握し、朝鮮半島有事の際には拉致被害者等の救出及び安全確保にあらゆる手立てを尽くすこと。5番目、北朝鮮による拉致の疑いがある方々についての調査、事実確認を引き続き徹底して行い、拉致の事実が確認され次第、被害者として認定すること、この5点であります。この今年は有本恵子さんのお母様、有本佳代子さん、そして、横田茂さんもお亡くなりになられました。本当に願いが実現できなくて、ことになったと、非常に残念な思いであります。ご家族が非常に高齢化されておりますので、時間がないといったことでありますので、政府としてはぜひ全力を挙げてお届けいただきたいので、ぜひよろしくお願いします。
次に、知事の会会長代行である花積新潟県知事は次のとおり述べました。
私のからは先月15日新潟県民集会に大変お忙しい中、官房長官にお越しいただきました、ありがとうございます。その場で署名も含めてですね、県民の思いをですね、お伝えさせていただきました。政府の取り組みをですね、全面的に応援するために、自治体としてできることは、県民への喚起する意識啓発をですね、しっかりやってまいります。もう早く目に見える成果を出していただけるように、努力を願い申し上げたいと思います。もう一つ、今ほどの5つの中の最後にありましたけれども、特定失踪者とされている、拉致の疑いが否定できない方々、 野田総理にもですね、協力をいただいて、ぜひこの調査についてもしっかりといただきたいと思います。
これらの発言を受け、加藤勝信官房長官兼拉致問題担当大臣は次の通り述べました。
北朝鮮による拉致被害者を救出する皆さん方には、それを会長を務めるかなという副会長、会長
代行です。
はじめですね、それぞれのチームの皆さん方の日頃からこの拉致問題に対して深いご理解をして、また力強い決断を頑張っております。改めて感動を感じています。要望書は今総理のものを含めてしっかり受けたものです。今黒田知事からお話がありましたけれども、私は今と海部さん、そして横田茂さんが、ね、それぞれお父さんにお会いさせたいという思いを持ちながら残念ながら、亡くなられてしまったわけでありました。まさに痛恨の気持ちでございます。また2002年に5人の方が日本を投稿して以来本約20年近くかかっておりますが、まだまだ一人の僕も実現できていない大臣の被害者、そしてその被害者の方を待っておられる家族、さらには本当にご支援いただいている皆さん方に、大変じくじたる思いであるし申し訳ないと思っているところがあります。拉致問題はもちろん安倍政権の時からもそうなんですが、菅内閣においても最重要課題と位置づけをさせていただいております。言うまでもなく、国が先頭に立って、この問題を解決していただければならないという姿勢を、やっぱり現地をさせていただいたところであります。北朝鮮は、新型コロナウイルスや水害など、困難に直面していると言われますけれども、同時に北朝鮮には勤勉な労働力と、豊富な天然資源もあるということであります。日本と北朝鮮で一緒に明るい未来を描いていきたいというふうに思っていますが、そのためにも、我が国として相互不信の殻を破って、北朝鮮の核ミサイル問題、そして何より重要なのは拉致の問題を解決し、不幸な核を清算し、北朝鮮との国の成長を考えます。これは私たち政府であり拉致問題担当大臣としての使命だと思っておりますし、政府としても引き続き北朝鮮に対して直接的な働きかけをしていきたいと思っております。国民の皆さんにも、この拉致被害者の拉致に対する怒りと、そして一日も早い帰国の実現に対する強い意思を示していただくことは、こうした拉致問題の解決に大変力強い後押しになるところであります。これまでも知事会をはじめとして、全国各地区で、皆さんのリーダーシップを持って、拉致問題の理解、関心を高めるための取り組みが、集会という形、あるいは、映画との上映、相当で取り組みをいただいております。コロナ禍ということであります。先般の新潟にも行かせていただきましたけれども、そちら対策にも不信をされながらですね、取り組みを継続していただいていることには感謝を申し上げたいというふうに思います。政府としても全国各地でいろんな啓発活動を行っていきたいと思いますし、先般は昨年コンクール等や、その後不動産、それに参加された方々に対して、表彰等を行うなどですね、特に若い世代を含めてですね、しっかりとした啓発に取り組んでいきたいと思っております。また国際的な関係では、12月19日に開催された国連総会で、北朝鮮の人権状況について協議がなされ、政府の働きかけによって有志国による共同声明の中で拉致問題の早期解決の重要性が取り上げられた。また12月17日は共同提案国となっておりますが、すべての被害者の即帰国を強く求める内容を含む北朝鮮人権条約決議がコンセンサスによる国連総会の場でも決裁となっておりますし、総理もバイデン次期大統領をはじめとして、さまざまな種目で会談しておりますが、そうした際にも私もですね、取り上げて、理解を求めるともに、連携を図っていくことを予定してきているところであります。こうした中で、もう常套句にもなってしまうんですが、もう高齢であることを考えると、もはや一刻の猶予もならないという、まさにその思いをさらに我々はしっかりと認識をしながらです、先ほど特定失踪者の話もありましたが、すべての拉致被害者の方々は、一日も早い 国の実現に向けて刻々と変化する北朝鮮を取り巻く状況をしっかりと捉えて、まあ、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでいきたいと思っております。総理自身も条件をつけずに金正恩と向き合う決意を随時申し上げているところであります。引き続きそうした姿勢で政府として取り組んでまいりますので、どうか一時間で皆さん方引き続きのご支援心からお願いします。本日はありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。いかがでしたでしょうか。ふるさとの唱歌コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、 日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 7295kHz など、夜11時30分からは 7290kHz など、深夜1時からは 6045kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz など、夜12時30分からは 7290kHz など、深夜1時30分からは 6155kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。